こんばんは、おはようございます、こんにちは。はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。はるかなショーはアメリカイリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。そこから日本とインターネットをつないで、生放送のトークをお届けしています。で、いつもは私麦子は、日本の京都から出演していますが、今日はシャンペーンに、やってきました。なんかちょっとバス乗ってきたみたいな言い方ですが、ちゃんと飛行機に乗って、やってきました。こちらはアーバナは今金曜日の夜6時過ぎ。ちょっとスタジオの時計遅れてますね、数分。はい。日本は先週までは時差が15時間、日米の時差が15時間だったので、いつもは夜じゃなくて土曜日の朝の9時だったんですが、今週から8時になっているはずです。なのでストリーミングを日本からお聞きの皆さんはひょっとして9時だと思って安心して、まだ、土曜日の朝寝ている方がいらっしゃるかもしれませんが、というわけで今日はスタジオはいつもはトムさんが1人だったり玉木さんだったりしますが、今日は4人ということで、トムさんと麦子と、そして、ゲストカズマさんとヒロキさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのヒロキさん、マイクをこう持ってぐさっと近づいていただいて全然大丈夫ですね。よろしくお願いします。そしてセントルイスはリュータさんです。リュータさん、つながってますか？
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。というわけで今週は、こちらが4人です。ですいません、打ち合わせをするはずだったんですが、私がずっとひろきさんとカズマさんとおしゃべりをしていて、トムさんに2分前ですよって言われて気づいた次第です。なので打ち合わせなしですが、いつものように進めていきたいと思います。まずひろきさんとカズマさんにちょっと自己紹介、1ヶ月前に出演していただきましたけども、じゃあひろきさんとは誰でしょうか？
はい、2回目の出演になります。富山大学の医学部から参りました京ひろきと申します。今1年間の交換留学中で、残すところ2ヶ月というところになりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。そしてカズマさんとは誰でしょうか？
はい、2回目のまた同じく2回目の出演となる結城カズマと申します。宮城県出身で、明治大学今4年生で、今休学してこちらのイリノイ大学のシャンペーンの方に来させていただいている小山八郎奨学金という奨学制度を利用してこちらに1年間留学していて、あとも僕も残すところ2ヶ月くらいになってしまったので、ちょっと寂しい気持ちです。
そうですね、あと2ヶ月というところで、リュータさんというわけで初めてお会いすると思いますが、カズマさんとヒロキさんです。リュータさんは
よろしくお願いします。
セントルイスの今ライブラリーですか？
そうですね、
仕事終わってすぐということでライブラリーから出演をしていただいています。で、今日のテーマは一つは卒業ソングということで、もう卒業の季節で、カズマさんもひろきさんも6年生と4年生
今、そうですね、はい、
じゃ本来なら卒業するはずというか、みんな友達は今卒業式を迎えていると。
そうなんです。
どんな気持ちですか？
寂しいです。そうです。もうみんな、もうフェイスブックを見るとみんな卒業の写真がポストされているので、
そうですね。きっとツイッターとかフェイスブックとかでいろいろ言ってる時に
置いてけぼりにされてる気持ちですね、今。
なんか僕はここにいるよと叫びたい気分で。
本当にそうですね。
というわけで、卒業ソングと皆さん送る卒業ソングと、でも逆になんで最終学年に留学したんだよみたいな、そんな話を聞いてみたいかなと思っています。ではまずは卒業ソングということで、アレックさんから、卒業ソング今週のおすすめの曲をいただいています。アレックさんは今、シャンペーンに滞在してますが、卒業は、12月に卒業したのかな、こちらのイリノイ大学を、韓国からの留学生ですけども、 なので私聞いてみたんですね。韓国は卒業ソングってありますかということで、あれ、リュウタさん韓国の卒業っていつだったっけ、とリュウタさんに行くの変ですけど、ちょっと早めなんですよね、2月かそんな時だったと思うんですが、
はい、ああ、うん、そうなんですね、
多分ちょっと日本とはずれてると思うんですが、アレックさんの、メールです。急に天気が夏みたいになってびっくりしたアレックスです。本当にそうですね、この間ね、数日前20度を超えていて、私は時差ボケに加え、なんか お天気というか季節が分からなくてちょっと、混乱しているんですけど、春だけど春じゃない天気、昼は気温がもう20度を超えるので全く夏みたいですねと。でも今日はちょっと涼しくなりましたけど、さて今週僕が紹介する曲は韓国の卒業ソングです。日本では3月が卒業シーズンだと聞いています。そこで僕が選んだ卒業ソングは IU、 アーティストの名前ですね、 IU の卒業する日、まあ、日本語に翻訳してくれたんですが、英語のタイトルだとグラデュエーションで、確かに卒業する日なのかな。で、 IU は女性ソロアーティストで韓国では大人気歌手です。日本でも活躍したことがあって、コンサートもやったことがあります。ご存知ですか IU？
僕は知らないですね。
ちょっと知らないという、なので今日は聞いてみましょうね。で、この曲の内容は IU 自身が中学を卒業して高校生になった気分を表す歌ですと。これをこのアルバムでこのアルバムをリリースした年が2009年、7年前ですね。今は22歳になった、わということはすっごく若くてこの歌を歌ってたんですね、とっても綺麗になりましたねとアレックさんは、書いておりますが、ではまずは韓国の卒業ソング、韓国から、のアーティストの卒業ソングで、IU 卒業する日グラデーションで、トムさんミュージックワンプリーズ。はい、最初の曲はアレックさんのおすすめの曲で IU 卒業する日でした。最初のチャイムの音がなんか懐かしいという感じでいいですねと、カズマさんとヒロキさんも言ってましたけど、リュータさん、チャイムのアメリカの大学にもチャイムの音あるんですか？なんか例えばキンコンカンコンみたいな。
基本的にはないと思いますが。
あ、授業の始まりとか終わりとかにブーとか。
そうですね、授業も多分1時間半で終わる授業と3時間やる授業とかあるので、
そっか、
うん、決めた時間に鳴らすとうるさいっていうのもあるかもしれない。あ、
そう
ですね、と思いますが、うん、僕がいたことのある学校では鳴ってたことはないです、
うん、
今 の、 いる学校はキャンパス内にチャペルがあるので、毎時15分、45分と15分かなんかにはなりますけど。
あ、その心は、まあ、
それは
なぜ15分と45分、
鳴ってるのが聞こえるなという
程度で、聞こえるなという感じで、
授業の目安というわけではない
ですね。うん、でもなんかさっきの曲のチャイムの音はなんか懐かしい感じでしたけども、はい、ではイベント情報ということで、何かリュータさんの方からお気づきのものがありますか？
はい、一応一つ先週もお伝えしたイベントですけど、これが今週からなので、もう一度紹介しておくと、シャンペーンの町の北の方にプレイリーフルーツファーム&クリーマリーっていう、まあ、オーガニックな農法をやってる農場みたいなのがあるんですが、で、普段はリンカンスクエアでファーマーズマーケットをやってる時には、うん、そこにお店を出してるところなんですが、 ファーマーズマーケットはまだ5月まで始まらないので、スプリングオープンハウスというのを今その始まる前の時期にやってます、これが今週末から毎週土曜日に開催されます、今週19日から4月30日までの毎週土曜日朝9時からお昼の正午の12時までで、農場の見学したり、まあ、あのヤギを飼ってるらしいので、うん、ヤギの赤ちゃんを見たり、あとはペストリーとかゴートミルクホットチョコレートとか、コーヒーとかそういう朝ごはんになるようなものも売ってるみたいですね。
ゴートミルクってどんなんだろう、牛乳とよりも濃い感じかな。
ちょっと癖がある感じですかね、うん、
ああじゃあホットチョコレートと一緒だとっていうかホットチョコレートにするといいかもしれません、飲みやすいかもしれないです、うんうん、あのあとヤギのチーズとかありそうな気もしますね、うん、ただ12時までっていうのはちょっと厳しかったりしますね、朝土曜日ちゃんと起きないといけないそういうのが、明日から始まりますということです。それからあそうだ、それから玉木さんがなんかメール送ってくれましたね、
はい、
これはジャパンハウスの
ジャパンハウスの桜ですかね、
桜を、Facebook でジャパンハウスの桜の開花の様子を逐次写真で伝えてくれるのかな、なんかつぼみの写真が載ってましたけども、
そうですね、うん、まだこれが今日か、まあ、数日前でまだ、まあ、つぼみにはなってますけどまだちょっと硬い感じですかね。
でも今の時期もつぼみになってますか、毎年ちょっと早いような
年によるので全然結構わからないんですが、
う
ん、
あのそうですね、
シャンペーンは結構3月でもすごい寒かったりする年もあるので、うん、今年は暖かい方だと思いますが、割と、普段は3月はまだで咲くのが4月ぐらいとか、うん、ただ早い時は春休み中なのでもう今週ぐらいに咲いてる時もあったり、あとは寒すぎて結局咲かなかった年もあったり
しますが、そういう年もあるんだうん、あじゃあ今年はもう咲きそうな気もするのでFacebookでどんどんアップしてくれるのかもしれませんね、うん、そういえばカズマさんなんかジャパンハウスに最近なんか出演されてませんでした？
はい、行きました、うん、あのジャパンハウスで朝食イベントっていうのがあって、あそこでその日本の朝食ってどういったスタイルでもてなされるのかとか、うん、その朝食の食べ方、お箸の持ち方とかをプレゼンを考えてそこでデモンストレーションしたりしていろいろ教えるようなイベントを主催してましたね。
ああなんかフェイスブックを下に下に下にしていくとなんか着物を着た、
はい、
あのカズマさんらしき人が見かけたんで
そうですね、
どうしてお箸とか持てます？自分
は、はい、
綺麗に
自分がですか、うん、持てます持てます。
あそうか、私握り箸なんでした実はひろきさん大丈夫、綺麗に、
今回はその日本館と僕たちの JIC と一緒の共同イベントということで、うん、そのプレゼンの前にみんなで予習して、
はい、
正しいお椀の持ち方とか箸の持ち方を練習していきました。
自分で再確認して
再確認あれば習い直し
習い直しもしました
お椀の正しい持ち方ってどこがポイントなんですか？
そのお椀、そうですね、手のひらに乗っけて、うん、そのお椀を左手に持ったまま、うん、箸を取る方法だったり、お椀を取るときは基本的に両手で取りに行かなきゃいけないんですけど、
はい、
両手で取りに行って左手に置いた後に、うん、その右手と左手を使って箸を持ち直す方法とかでしょうか。
リュウタさんそういうこと意識してやってますか普段？私なんか 今の話なかなか想像ができなかったけれども、でもきっとあるんでしょうね、考え始めると普段な何気なくやっていることも
教えようとすると、もう全く自分でさりげなくやってたことが分かんなかったりするので、
あの教えながら難しいなと思ったことってあります？あ これ伝わらないなとか、なんかびっくりされてるとか。
そうですね、あのお椀の大きさによって手に持っていいものと、うん、手に持っちゃいけないものとか、取り皿を使って口と経由しなきゃいけないものだとかっていう区別が日本のそのお椀とかお皿にはあるっていうことをちゃんと知らなかったなっていうのは説明が難しかったですね。
例えば魚のプレートは持っちゃダメですよみたいなのはあると思うんですけど。
あ、そうだった、あ、はい、なるほど。あとお箸の置き方もなんか、知らないとこう縦に置いたりしません？あのナイフとフォークみたいに、ね、はい、私日本で、あの日本で恥ずかしながらそれをやってしまって、なんか居酒屋かなんかかな、相手の人が注意されたことがあって、それはこう人を刺すみたいな感じでよくないよって言われて、はぁって思ったことがあるんですけど、そういった一つ一つのことに、日常やってることにね、きっといろんな意味があったりとか機能的だったりするんでしょうね。
そういう、うん、その食器、いわゆる食器を横に置くっていうのはやっぱり日本特有なようで、
うん、
そう調べていてこれも分かったことなんですけど、うん、その茶道とかでの懐石の料理を食べるときにお盆に置いていたのが、その今に箸置きの文化につながってるっていう。
あ、そうなんだ。
勉強しました。
あ、それも勉強して、あの留学するっていい機会ですよね。自分の普段のことを、あるいは日本の、
そうですね、
あのなんかその時は文化と思って意識してないことをこちらにいると、すごいね、
純粋な質問が来るので、うん、答えなきゃいけなくなってくるので、それで、
あ、
はい、
いただきますの意味はとか、
そういうのとか
なかなかいい経験かなと思います。